ね東京赤緑青白黒黄色渋谷新宿袋中央無尽に好きが飛び交う街
グタグタゲームラジオ第357回前半でございます。
はい、
でございます。
はい、パーソナリティのヤスです。
はい、井上司さんはお休みということで、
お休みです。
よろしくお願いします。
はい、なんか、はい、トミヤンさんの声が途切れ途切れなのはなんでだろうな
あなたのなんかネットが遅いからってことなんですか？
それだけかね。あのトミヤンさんの方で大丈夫だったら、
あ、僕のところ大丈夫です。
大丈夫ですか？じゃあまあ続けようか。
たまにね、僕がホストの場合は安さが途切れ途切れになる時もあるんですよ。
あ、そうですか。
ちゃんとね、なんか録音されてんのかなって言って聞かないのがまずいですよね。
聞き直せよ確認しましょうよ。
なんかね、僕の声とかもね、今さ、僕あの初音ミクサーの曲をね入れ替えて、あの BGM を別の BGM してさ編集してやってるじゃないですか。だからその辺でさ、僕の声とか昔の声をね聞くのがすごい恥ずかしくて、
はい、
すごい嫌なんですけど俺こんなこと言ってたかなとか言って毎回編集するたびにさ思うんですよね、うん、それがすごく嫌で。
大丈夫です、あの変わらないです、ずっと。
それはそうですか、
はいは
い、いや、あれね、
年
取ってくるとやっぱり変わるんちゃうかなと思ってるんですよ。なんかこうほら、じじい声ってあるじゃないですか。
ある、あるね。
なんかじじいのテンションみたいな。
あるある
よ。若い時はなんかこうなんかね、腹から力入ってる感が出るんやけども、うんうん、もうじじいになってきたらなってきたらもうなんかふわふわになってもうっていうような声出るんですよ。
でもさ、あの、うん、実際聞いてくれてる人も僕らに近い年代だしさ、
はい、
この年の実際おじさんである僕たちがさ、よっしゃ行きましょうみたいな、うん、熱いテンションみたいな頑張っていこうみたいな、楽しい話をしてきますよみたいなのって、うん、うざってえじゃん多分。
やっぱりやっぱりそう、ね、
だからこんぐらいの温度感でいいんじゃないかなとは思いますけどね。
あ、そっか、 そうですよね、
うん、
いや、まあ、なんかほら、うん、元気がない、なんかね、ラジオってなんかちょっと嫌じゃないですか。
ただそれはあの話すテーマとか内容で、まあ、あんまねちょっとたまに我々もやるけど、あの健康診断の話でまた、
はいはい、
あのいい判定もらっちゃいましたみたいな、そんな話ばっかだったらさすがにしょぼんってなるけどまあ割となんかこのサブカルのお話とかをちょこちょこやってるんでいいんじゃないですかね。それはそれで、ね、
そうですね、
はい、と思いますよ。
いやね、もうちょっとあの花粉がひどくてさ、
これ収
録中ちょっと俺鼻水とか咳とかよう出るから、
や、はい、
ちょっとね申し訳ないなと思うんですけども、
これはしょうがないよね実際の話、花粉症の人はこの時期ね。
いや、ほんましんどいっすわ。なんか僕ね、あの朝起きると特にひどいんですわ、くしゃみとかが。
なんかよくあのあね、目パあの目やにとかでパキパキになるみたいな話も聞きますしね。
僕はもう涙ですね。
うん。
ドラー出ますね。ヤスさんも花粉症ですか？
僕はね、あの、今のところ全然です。大丈夫です。だから、
めっちゃいいやん。
このまま逃げ切りたいって俺。
え、ちょっと待って。花粉症になったことあるんでしょ？
ないよ。だから一度でもなったら、だってずっと付き合うことになるじゃないですか、花粉症って。
みたいですね。
うん。
マジで？
あれだからアレルギー反応である一定以上そのアレルギーが溜まってしまうと、そっからもうあのよく例えられるけどコップから水が溢れるみたいな感じで花粉症になっちゃうっていうことらしいから、俺は今のところまだコップから溢れてない状態ですよ。だからこのままだから俺は最後まで行きたいとは思って
る。でもね、年取ってくるとその何アレルギーに対してそのバカになってくるから、
そうそうそう、だんだんね、
うん、収まってくるらしいんですよ。
あんま過敏に反応しなくなってくる、ね、
うん、
体が、
うん、そうなんですよ。だから僕も多分年取ってくるっていうかもう年なんですけど、うん、なんで今頃みたいなことになるだっていうのがちょっと不思議なんですよね。
あ、
まあ、若いっていうことにしときましょう僕は。
そうですか、うん、まあそうですか、うん、はい、まあまあでもね、あの花粉症の人すごい今いっぱいいるし、 動物だって花粉症になるぐらいですからね、うん、猿山の猿とか、ね、あと犬とかペットのねワンちゃんとかも 花粉症になってるらしいから、なんかもう言ってみればもう現代病、日本の現代病みたいなことですよね、
うん、杉がそもそも悪いっていうことなんですけどね、うん、あんなに立てんでも映画なみたいな。
まあね、戦争で焼けちゃったからとりあえず木植えようかっつって、じゃあ杉がいいんじゃねっつって植えた結果、今その煽りを食らってるってことですよね。きっとね、
唯一ね、あのくしゃみすると気持ちいいんですわ、うん、あれ何なんですかね。っていうか、あれあなた花粉症じゃないかわからないか、なんかね、なんぼでもくしゃみ出るんですけど、くしゃみ出るとなんかね、ちょっと気持ちよくなってしまうんですよね。
わかるけど、うん、だそれも、タイミング悪いねって思うのは、ちょうど今コロナだからさ、
その、
咳とかくしゃみとかも、いや違うんです、これは花粉症なんですよ、みたいなのをアピールせんとわかんじゃないですか。だから、
めっちゃきついな、それは。
そう、だから、今僕花粉症なんですバッジとかが売られてるんですよ。
ああ、そういうなんかこう私妊娠中ですみたいなバッジあるやんか。あんな感じ
で。マタニティバッジみたいな感じで、僕花粉症なんです、くしゃみしてるのは花粉症なんですアピールバッジが今あるらしいから
見てくれたらいいで、それは。
そうそう、
見えるとこにしとかなあかんやんか、そんな、うんうん。まあ、マスクしてるからさ、なんぼかマシやで、それは花粉が直に来へんから。
まあまあまあね。
うんうん。いや、ほんましんどいわ。マジしんどい。
うん、大変そうだなって思いつつ、俺は絶対かかりたくねえって思って。
そうですか。はい。いやね、ちょっと来週、ちょっと楽しみなことが一つありましてね。
お、エヴァですか？違う。
早いな、あんた。やっとエヴァ見れるわ。うん。もうめっちゃ嬉しい。
うん、
いやね、ちょっとエヴァでね、ちょっと僕安田に聞きたかったんですけど、
なんですか、
映画、うん、さ、ジョハキューの前に1本あったじゃないですか、映画、
うん、ちょっと待って、なんかすごい重大な暴露話をしようとしてる大丈夫
いやいや違うじゃん、
それを知ることで俺今度の映画見るときのなんかが変わっちゃうみたいなことはない大丈夫ですか？
いや、それも知らんねん、知らんねんって。
知らん、怖いよ。
違う、だから僕、たまたまなんかこうエヴァのなんかこう考察とかを見て、
トミヤンさんがなんか踏んじゃった、ネタバレのなんか踏んじゃったとかじゃないの大丈夫ですか？
なんでネタバレになんねんな。それだって公式の発表でもなんでもないねんし。
もう試写は始まってから、それのなんか見た人の
感想とか、関係者じゃないからさ、
見た人の感想とかを踏んじゃってネタバレ知っちゃったとかじゃないの大丈夫？
全然ない。いや、あれね、その YouTube のエヴァ考察のサイトというか、まあ、映像を見てたんですよ、たまたまね。そしたら、そのエヴァ三部作、ジョハキューの前に、真心を君にっていう映画があったじゃないですか。はい、
あったよ。
うん、あの話はもうね、なかったものにされてる映画だとずっと思ってたんですよ。
うん、
要は、最後、シンジ君が、アスカレイの首を絞めて、アスカレイが気持ち悪いって言ってしまって終わる話だったじゃないですか、最後、オチがね。何のこっちゃさっぱり分からへんわ、みたいな。そうそうそう、だから最後なんか人類保管計画で保管されて終わるっていう、なんかもうのようわからん話だったんですよ。
まあだってテレビのさ、あのテレビ編の最後が
アスカレ、ごめんアスカラングレーね、ごめんなさい、
うん、テレビ編の最後がさ、そもそもグダグダでさ、なんか人類保管計画ってなんやねんみたいな感じで、もう間に合いませんでしたみたいな、線画だけのようわからん落書きみたいなので終わってたから、それをちゃんとやり直して人類保管計画っていうのはねっていうのをやり直したのがあれってことじゃないの？
だと思うんですよ、僕も。うん、じゃあ、そういう風に書きたかったんやな、安野さん。はい、まあ、これで終わりやった、はい、終わりなんや。
はい。はい。
そんなに納得できてないですけど、みたいな。うんうんうん、あの世界はどうなってるんや、みたいなことになるじゃないですか。うんうん、
はい。
で、その何年後に、いや、そういうことじゃなくて、またちょっと一から、組み直しましたっていうことで、はい、除波球が始まったんです
よ。まあ、そうだね。そうだね。
僕、その、YouTube の考察動画を見て、実は、真心の君と、ジョハキューが繋がってるんやっていう考察なんですよ。
トミヤンさんさ、それ知るの、今更だよ。おっせおっせ 当時から言われ、もうジョーの、うん、公開の時から言われてたよ、その説は。
そうですよ。
じゃあ僕は繋がってるんだっていう説ね。
僕はそういうの見ない派なんですよ。別にどうでもええわみたいな、別にそんな作品、その作品に関してその突き詰めてもしょうがないなって思ってた感じだったんですけど、
うん、
ただね、やっぱりその動画を見るたびにね、その、うん、実はつながってるんですからなってくると、はいはいはい、なんかこう、うやむやになったあの真心の君にが戻ってきて、うん、実は違う、一つの一歩のストーリーになってたっていうことを。
はいはい、
言ってるからさ、うわ、うん、これぶっちゃけすごいことになってるやんみたいな。
おっせおっせ今頃
そう、
いや、まあまあまあ、
めっちゃ今頃なんです
よ。 前から言われてますよ、それは、
うん、あ、そうなんですか。
そうですね、
何なんすか。
じゃあ、カオルくんがね、カオルくんが出てきた時に、
うん、
今度こそはシンジ君をみたいな、
はいはい、ありましたね。
今回の世界では成功させたいみたいなニュアンスのことをちょろって出始めの時に言ったりするから、もうその時から、あれ、これってもしかして世界線がつながってて今回が2ループ目ってことなのみたいな話にはもう当時からなってましたよ。
マジか。
そうそう。
俺それちょっと感銘受けて、ツイッターでこれすごくないですかってツイートしたんですよ。
何年か周期で遅いですよ、富山さん。
ほんまに？いやいやいや、いや僕の中では新鮮なんですよ。
まあいいけど、まあいいけど、それは、ジョハキューのその、あ、でも、カオル君が出たのは、歯の方かな？その、まあ最初の時に、もうすでに、映画見た後の、その、ツイッター上のディスカッションとかでもうすでに言われてた説だから。
そうらしいですよね。
そう
なんです。ただ、その、今回の新エヴァンゲリオンは、その真心の君の、あの世界から、あ、違う違う、9から始まったその真心の君の、舞台が9からなんですけど、
うんう
ん、そうすると、この真心の君のシンジ君とアスカのその世界線と、そのジョハキューのシンジ君とアスカが勝ち合っちゃうんですよ。
う
ん、2人いるっていうことになってるらしいんですよ。実は。
あ、そうなの。その説は新しいな。
そうなんですよ。だから、これなんかドッペルゲンガーになっちゃうから世界崩壊しちゃうやんみたいな。
それ本当に、それ今度の映画でそれになってたら富谷さん大犯罪人だけど大丈夫。
だから
ダバレ大犯罪人だけど、
シンジ君の対決になってしまうんじゃないかっていう考察らしいんですよ。
それ本当にそうなってたらもう終わりだけど大丈夫。
いや、俺別にさ、俺が言ってるわけじゃないしさ。
俺、今日収録してるのが3月6日の土曜日だから、うん、もうやってるんですよ、エヴァは。だから、これを聞いてる人、は、もうエヴァ見終わってる後かもしれないから、うん、大丈夫かどうかを、リプください。大丈夫です。
そうやな。そうやな。
消した方がいいですとか。
いや、そんな俺、新エヴァ見てないから何も言われん。まあまあ、しかも、
まあね、
何年後の考察を俺は見てて、感動して言ってるだけですからね。はいはい。いやいや、でもね、ああいうなんかこう、なかったものにしなかった、まあ、わかんないよ。なかったことなのかもしれないですけど、うん、僕の中ではその考察は正しいなと思って理解しながら、今喋ってますから、あ、そのなんか真心を君にをちゃんと回収してるなんか壮大なスケールだったんだなと思うと、うん、エヴァもう一回見たいなってちょっと思うんですよね。
なるほど、ね。
うん、あの旧の世界もうなんか、なんやもう最悪思わない旧の世界やんって思ってたのが全然一変してるんですよ。え、これ真心を君のこの世界でやってたことなんかみたいな、
うん、
あれはちょっとね、もう一度見直したくなりますよ、あれは。
ね、
うん、そうそう。それとちょっと驚きをね、皆さんに伝えて、シンジ君対シンジ君の対決を楽しみに僕は
心してる。だから、本当にそうなっちゃったらもう大犯罪人だけど、大丈夫なの？
わかんない。わかんないけど、まあまあまあ、楽しみにしてますよ。
まあね、どの道エヴァはあの公開するまでに何年も時間かかるから、その前回どんな話だったっけってんで、うん、もう一回見直さないといけないみたいな、見る前に毎回毎回前作までがどんな感じだったか見直さなきゃいけないみたいなのまああるから、
ありますよね、
今回もちょっと見とこうとは思ってんだけど、
まあアマゾンプライムで確か
に
やってるんで、
そうそう、
ね、
はい、この間テレビでもやってたしね、
うん、
作者がね、その庵野さんみたいに作品をリメイク、うん、リメイクして全く違う世界観にしてしまうみたいなのってたまにあって、うん、僕知ってる作品だと長野守さんのファイブスターストーリーズっていう漫画が、まあ映画にもなってんだけどね、作品がある。で、まあ大元をたどると、まあ富の作品で言うと重戦記エルガイムの世界で、まあそれをまあデザインしてたの長野守さんなんだけど、ね、長野さん的な解釈で漫画化したのがファイブスターストーリーズだって言われてて、はい、まあ実際その作品の中にエルガイムみたいなロボットも出てくるんですよ。うん、で、まあその劇中、ファイブスターストーリーズの劇中ではヘビーメタルじゃなくてモーターヘッドって呼ばれてて、
名前が違うね。
で、キャラクターもちょっと似てる感じのね、あのダバマイロードにちょっと似てる感じのキャラが出てきたりもする世界観なんですよ。で、それがもうずっと月刊ニュータイプで連載してて、まあたまに休載したりもしつつ、何年も連載を続けていたと。で、付き合いがいいオタクはずっと単行本を買って、まあ僕なんですけど単行本を買って、でたまに出るそのキャラクター設定集ビジュアルブックみたいなのも買ってたんですよ僕、
うん、
ファティマの誰々ちゃん可愛いねみたいな感じで思ってたら、その好きなキャラが死んだりとかしてしょぼんってしょんぼりとかしたりしてたわけなんですよ、
はい、
でね、ある時、はい、しばらく連載をお休みしますって言ってニュータイプ市場で、
はいはい、
連載しなくなったのよ、そのファイブスターストーリーズを、
うんうん、
でそれはなんかあの映画制作の方に注力したいんでみたいなお話で、映画なんか作るんだとか思って、うん、まあまあしょうがないですよねって思いつつ、しばらくファイブスターストーリーズの連載がストップされていた。もうその時点で結構単行本は出た状態で、
うん、
でまだまだ先長くなりそうだけど大丈夫ですかねって思いつつ、我々はまあ連載中断しちゃったねみたいな感じで、映画どんなの作ってんだろうねって思いつつ待っていたわけなんですけども、それを、公開映画を、映画できましたっつって公開して、まあ角川系のちっちゃい映画館でちょこちょこっと上映した感じなんだけど、まあゴティックメイドっていう映画で、ゴティックメイドっていうのは、その世界観がちょっとファイブスターストーリーズに似てるんだけど、出てくるメカもキャラも全く違っていて、
はい、
全く新作のロボットものを作ったみたいな触れ込みでパンって公開されたのよ、
は
い、でこのゴティックメイドって実は未だにファンがすごい多い作品なんだけど、僕も実際見に行って、
うん、
見たらうわすげえって思って、あの長野守さんのねメカって鍵込みがとにかくすごくて、
そうですね、
こんなのを動かすのって本当にしんどいだろうな、アニメ化したらって思わされるデザインなのね
はいはい、
いやー無理でしょこのデザインを動かすのって、無理なみたいな感じの世界観で、しかもそれがもう高速に近いような動きで、お互いバッサバッサあの光る剣みたいなの、ビームサーベルみたいなのを使って切り合ったりとか打ち合ったりとかするような戦闘シーンのある世界観なのね、
うんうん、
ファイブスターストーリーズがそうなんだけど、それをゴティックメイドとかもやってて、ゴティックメイドはそれを実際にうまいこと映像化してたんですよ。めっちゃ細かい書き込みの、まあ、デザインは全く違う、また別のデザインラインになっているロボたちのその目まぐるしい戦闘シーンみたいなのを、
うん、
そんなになんか細かく割るわけではなく、うまい見せ方で、なぜなら人間の目にはそもそも見えない速さなのであるみたいな感じで落とし込んでるわけよ、
はい、
なのでそんなにすごくコマを割ってるわけではないんだけど、それっぽいバトルシーンに見えたわけね、
はい、
で結果映画はすごい面白くて、
うん、
尺的にはね1時間か1時間半ぐらいのめっちゃ短いちょっとショートムービーっぽい感じなんだけど、でもすげえ面白かったんですよゴティックメイドが、うん、 で、ゴティックメイドを最後まで見ると、うん、あれこれなんか世界もしかして共通してないみたいな流れになってゴティックメイドとファイブスターってもしかしてつながってんのみたいな流れになって、あれこれってもしかしてファイブスターと関係ある作品なんじゃないですかって言ったその次の週から次の月からニュータイプ市場で連載が復活して、今までファイブスターストーリーズだったのがゴティックメイドになったんですよ。で、ファイブスターストーリーズと全く同じ物語なんだけど、出てくるキャラも出てくるロボットも全部入れ替わって、側だけゴティックメイドになったのよ。ゴティックメイドっていうビジュアルのファイブスターストーリーズが始まったのね。なので、今まで出てくるキャラも外見が変わったし、出てくるロボットのデザインも、いっぱいいろんな、まあ、ガンダムでいうところの、いろんなガンダムだの、ザクだの、ガンキャノンだの、ガンタンクだのみたいなのは、うん、いっぱいいるモビルスーツが全部デザインが変わってリメイクされたって考えてみると一番近い。
なるほどね。
それを連載し始めたの。で、追っかけてた人間は、うわぁ、なんか今までの全部ひっくり返されたわって思って、で、例えばプラモデルもね、出されたわけよ。今まで、例えば、まあ、黒騎士、バッシュ・ザ・ブラック・ナイトっていう、これはエルガイムに出てきたヘビーメタルにもいたキャラなんだ、いた、メカなんだけど、それも、まるっきりデザインが変わっていて、ナイト・オブ・ゴールドとかもデザインが変わっていて、ちょっとエルガイムっぽい機体もデザインが変わってて、うん、全部デザインが変わって新しい世界観で、こっからはこれを正道として、本来の歴史としてやってきますって急に言ったわけ、その奈良の守さんは。うん、うわーすごい世界のひっくり返しだし、その、ファイブスターストーリーズってね、すげえ長い年表みたいなのがあるわけ。それを端から端までやっていきますみたいな壮大な、なんかもう神話のストーリーみたいな感じになってる物語なんですよ、ファイブスターストーリー。で、その長い年表を全部キャラクターとロボットを全部デザイン変えた上でまたやるんだ、みたいな感じになって、じゃあまたそのメカのデザインとかキャラクターとか覚え直さなきゃいけないじゃんみたいな感じになったの。で、今までことぶき屋で出されたプラモデルも全部デザインが変わったから、今はもう全く別のデザインになってますみたいな感じで、新しくまたプラモデルもリリースしなきゃいけないし、もう周りがすべててんやわんやになったわけよ。わー、ファイブスターストーリーズはこれから全部ゴティックメイドの世界に なったわーって思ってたんだけど、要は作者がもう作者の気分で全部リデザインし直しました、リメイクしましたみたいな世界観なんだって思ってたんですね。でまた、ファンはこれに付き合っていかないといけないんですねみたいな空気だったんだけど、最新話あたりでね、その歴史が変わったみたいなのを覚えてるキャラみたいなのが出始めたの。前のファイブスターを覚えてるキャラみたいなのが出始めたって聞いた。何それって思うじゃん。その長い歴史の神話をもう一軸別であるあって、前の歴史を知ってるキャラみたいなのが今の世界にいるのよ。なんかもう、どうなってんのそれみたいな感じなわけ。だそれがね、なんかもう十分デザインが変わった時点でひっくり返りそうになったんだけど、その歴史知ってるって何なんだみたいな感じになって、今、界隈がざわついてるのね。
あ、今最新がそんな感じなんですか。
そのざわざわ、このキャラ何、なんでその昔の知ったのみたいな。もう入れ替わって、
繋げようとしてるわ。
そうそう、ファイブスターってこうなったってことじゃないのみたいな感じで、今ざわって
ました。繋げようとしてる
んや。そうそう。
でもファンとしては嬉しいんでしょ。
嬉しいっていうか、なんかもう好き放題だなって感じ。長野さん好き放題やっとるなって感じ。
まあ作者一人やるしな。混ぜてもええと思ってるんちゃいます。
まあそのゴティックメイドもね、そのなんかもうなんか背骨が細い、なんかもう人間の背骨みたいなのでウエストがつながってるみたいな、はいはいはい、こんなの立体化できるのみたいなデザインなのよ。その
長野守さんそんな感じ、あの腰細いっすよね。
そう、そんで足元は大抵あのハイヒールみたいにあの
そう
よってなってて、かかとが近いみたいなデザインで、また今回もそんなデザインなんだけど、
ちょっと中世の鎧を模した感じでもあるんやけども、ね、ちょっとヨーロピアン風な感じですよね。
でその中に一応ゴティックメイドの中に、エルガイムマーク2のゴティックメイドみたいな機体も出てきてて、うん、俺はそれを見て、つながってんじゃないのこれってその時に思ったんだけど、
そのエルガイムはさすがにつながらないでしょ。
エルガイムもね、だからそのキャラクターは違うんだけど、エルガイムのポジションの機体みたいなのは5スターの頃にいたんですよ、すでに。
あのおでこになんか人間入ってるみたいな。
そうそうそう。で、あのおでこにいるのは実はあのファティマっていう、人間コンピューターみたいな女の子がいるのね、5スターストーリーズの世界観には。
ああ、そうなんだ。
まあそのパイロットのパートナーになる、演算処理がすごい早い女の子みたいなのが、その頭のところに乗ってて、要は二人一組で動かしてるのよ、あのロボット、ヘビーメタルを。
そうなんや。
で、その、アニメ版のエルガイムマーク2にも、実はおでこにファティマがいますよって言うんだけど、その富野さんはそれをビジュアル的には見せたくないっていう。
そうだよね。すごい嫌ってましたよね。
だから、せめてそのシルエットだけでなんとなく人間がいるみたいなシルエットにしたいって言って、エルガイムマーク2のあのおでこの赤いところには、うっすらと人間のシルエットが映ってるわけ。それを、あの今度プラモデルがまたリメイクされて、なんかマスターグレードか HG かなんかで出るんだけど、そのプラモデルの最新版のマーク2にはちゃんとおでこに、あの、うん、半透明なパーツの奥にそのファティマがいるんですよ、うん、ちゃんとシルエットがうっすら映ってるのね。
すげえ。
それを
再現。エルガイムってさ、その辺触れてなかったですよね、全然。
そうだから劇中では一切触れてなくて、僕は、ね、ボンボンかコロコロだかの、あの設定画を見て、わあそうなんだっつってすげえ興奮してたんだけど、
そっか、
そうそう、それがね、そのゴティックメイドの中にもちらっと一瞬だけ出てきてたから、僕はもしかしてって思ってたんだけど、
なるほどね、
ああみたいな感じでね、まあ制作者サイドの都合でいいように踊らされてるなっていう。
もう作者の考えてる世界観ってさ、もう なんとでもなるじゃないですか。
そうだって、だ
から僕らその子供の時代にとってもそうだったじゃないですか、うん、長野守先生がさ、あのなんかデビルマンとさ、なんかマジンガー Z 組み合わせましたみたいな、うん、映画とかできてたじゃないですか。
できてた、できて
た。すげーと思ったら、作者その人やんけみたいな、まあ、そう、デビルマンとマジンガー Z 全然世界観ちゃうやんかみたいな思ってたんですけど、まあそれなんとでもなるんすよ。
まあね、そうそう、だからたまにもうあの長く続けてると、ちょ途中で飽きちゃって、なんか新しい味が欲しくなっちゃったのかなって思う時もあるよね。
あるよ、
正直ね、うん、そうだからエヴァとかももしかしてそうなのかなって僕は思っていたけども、
いやエヴァはねやっぱ計画があったんじゃないですか、実は
とかね、そうなのかね、
いやそうかな、真心を君にがなんか納得して終わらせてなかった、終わらせられなかったのかな、うん、でそのままにしておけないし、なんかつなげようと思ったのかもしれないですね、うん、あとマリーとかも出てきたしね、新キャラとかもあれも結局真心から来たキャラみたいな感じのね、考察だったんですけど、はい、
多分ね、長く続く作品って、うん、あの時代の価値観の影響も受けたりとかしていて、まあ、当たり前なんだけど、
うんうん、
当初書き始めた時に思い描いてた結末と、うん、実際例えば5年10年続いていくうちに作者さんの中での価値観も変わっていくことって多分あると思うんです
よ。ありますよね、うん、
でそれがその思い描いてた結末が実際その実際にその結末を書く時の年代になった時に世間の価値観とも合ってなかったりとかもするだろうし、
なるほど、
それがね、ちょっと古い作品だと寄生獣とかでそんな話をしてて、寄生獣ってね、やっぱその人間がまあ本当は寄生獣ってなんか宇宙から降ってきた謎の生命体みたいなポジションなんだけど、それをまあ、人間が地球をこうやってダメにしてってるから、人間の数を減らすっていう意味で、何者かがこう、 よこしたものなんじゃないかみたいな考察が一応されてはいるんだけど、うん、それのまあ寄生獣というのの代表格が体に5匹の寄生獣を仕込んでる後藤っていう超強い寄生獣の親玉みたいなやつで、
はいはいはい、
そいつとまあ新一と右組が戦うラストバトルなんですよ、結末的に、はいはいはい、でもそのにあの新一が腕ちょん切られてただの人間になっちゃってそれでも戦うところとかめっちゃ熱くてな、もう寄生獣がゼロになってるただの人間の新一が5匹体に仕込んでる後藤に戦いを挑む時のね決意がすげえ泣けるんだけど、まあそれのねもう結末を言っちゃうと、本当は作者さん的にはまあまあ戦いは一応決着するものの、まあ、ネタバレとして言っちゃうと、
うん、
最後ね漫画の結末としては、
うん、
とどめを刺すんですよ、結局新一と右組が勝つで勝って、うん、最後その寄生獣のねその後藤のその本体の部分がこんなやつでも生き物なんだなって新一は言って、
うん、
あの必死に生きようとしてる生き物ではあるんだこいつだってみたいな感じになって、
うんうん、
一瞬躊躇するんだけど、うん、でも僕はあの身近にいる人を守りたいただの人間なんだって言ってとどめを刺すっていうところで終わるんだけど、うん、それって本当は当初思い描いていた結末とは違っていて、作者さん的には本当は後藤っていうのはその自然の代表だと、地球の代表だと、だからその大いなる自然の代表として本当は最後人間のカウンターとしての後藤を本当は逃がす結末を想定してたと、最後とどめを刺さずに、
うん、
まあ新一は結局思いとどまってとどめを刺さなかったで逃げていった後藤はその後結局力を盛り返して、まあ新一とは関わりのないところではあるんだけども、うんうん、再びあのバッサバッサと人間を殺していきましたみたいな結末を想定してた、
うんうん、
でだけどその単行本10巻にわたって毎月月刊アフタヌーンで連載してて、その10巻目になった頃には世間がそのエコだの自然を大事にみたいなのをやたら言っててそれに倣ってそういう結末にするのが嫌だったんですって言って、結局その自然の使いである後藤を、新一はとどめを刺すっていう結末に変えたんですって。だそういう世間とのなんかね兼ね合いみたいなのもあって変えたりもするケースも
あるね、
あるなっていうことですよね、うんうん、
はい。ということで、前半は以上ということにしましょうか
ね。ああ、いっぱい話しちゃいましたね、
はい。
グダグダゲームラジオ